初めて医療科学の30のところがない。その11、募金と3人目は見合っていないか尋ねること。医療の生活保護をずっと続けていくために、どうやって暮らすかという現場に目を向けてしまいがちです。どうすれば、どうすればなくしてやるかなど考えていることでしょう。相手との話し合うときの大切な点の一つですが、その他に落としやすい点があります。募金との付き合いです。なぜ、自宅で買っているような募金と関係があるのかと思うでしょう。大いにあります。特に今、このペットとしない大きな声で声が特徴です。自宅で超えているような近所自分では今回の声だったら聞こえていないと、迷惑になっていないと、過小評価してしまう傾向があります。確かに全く迷惑をかけていない場合もあるでしょう。しかし、ご近所さんの声で迷惑を感じているのは実際に本人に聞いてみなければわからないことです。ただ、暮らしであろうと、一戸建てであろうと同じです。例えば、スイカーでも深夜の場合はどうでしょうか。お隣さんが出ていると、たとえ小さく声でも迷惑です。一戸建てに住んでいて、家との距離が離れていても、飼い主が住む前に大きな声で迷惑を感じていることもあります。こういう声だけではありません。今からはしまっていることは、ただの下の階に住んでいる人の迷惑になっていることもあります。今のような電話の中でお隣まで寄っているかもしれません。いずれにせよ、自分では分かりにくいです。今の声も毎日付き合っていると考えたと感じて、近所の声で迷惑をかけているのが分かりにくくなります。苦情がないから大丈夫と思っていませんか。不満があっても言い出せないかもしれません。心の内ではうるさいが迷惑だなと思っている可能性はある。人によっては苦情を言いたくても言えない性格の人もいます。近所の人はストレスのために一番迷惑がない場合もあるでしょう。募金と使い回りで言いたくてもひたすら我慢をしている人もいるかもしれません。そういう場合を考慮して、あらかじめ自分から募金と参加してみましょう。自分が買っているような何か迷惑になっていないかを自分から積極的に聞きます。うちの子が何か迷惑をかけていませんか。夜中の声がうるさないですか。寄っていたりしませんか。聞いてくれれば言いやすくなります。些細な不満があればこのタイミングに言ってくれるかもしれません。こういう気遣いこそ重要です。何か迷惑をかけていたとしても気遣いをされると募金とさんがある程度寛容になってくれる場合が多いです。もし今日これから募金とさんに会う機会があれば尋ねてみましょう。うちのには何か迷惑をかけていませんかと。そうすることで募金とさんとの付き合いがなくて今のお休みやすくなるんです。あらかじめ募金とさんには今うるさければいつでも言ってくださいと言っておく。